はい、では黙示録の7章を開いてください。黙示録の7章を開いてください。私たち聖書通読の学びを続けていますけれども、この前回ね6章までね、来ましたが、午後に7章を1節ずつ見ていきます。で、今朝は2節と3節に注目します。2節と3節です。また私はもう一人の御使いが日の昇る方から生ける神の印を持って昇ってくるのを見た。彼は地にも海にも害を加えることを許された4人の御使いたちに大声で叫んだ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を加えてはならない、ね、叫んだのでちょっと大きくしました声がね。今ねここで、この地と海と木に害が加えられると書いてあるように、黙示録また聖書の全体のね、この神の裁きの中に、まあ、いわゆる天災と呼ばれるこの災いが下ることが書かれています。同時にですね、今読んだように患難の中にあっても守られる人たちがいるわけなんです。先ほどの詩編の91編にもね、他の人がどーっと悪者が倒れたとしてもあなたは害を受けないということが書いてありました。で、それが今読んだこの生ける神の印を押された者たちなんだということが書いてあります。まあ、地や海に害を加える御使いたち天使たちがいるんですけれども、今加えてはいけないとこの印を押す御使いが叫んでいるわけなんですよね。で、この人たちですね、これ14万4千人なんですけれども、この人たち、この黙示録の中では9章にはこの地の底からですね、底知れのところからこの現れる、まあ、悪霊どもって言っていいと思う、悪霊的なですね存在、このサソリのような毒を持っている者たち、ものがうわーっと出てくるわけですよ。で、その時に、サソリのような痛み、この毒が回っていくような痛みが5ヶ月間、まあ、続くと言っても、神の印を押された者たちにはそのような苦しみはなかったっていうことが書いてあります。そして14章を読み続けていくとですね、そこには子羊であるイエス様がシオンエルサレムの山の上に立っていたってこと書いてあって、そこに14万4千人の人がいるんですね。額には子羊の名と子羊の父の名が記されていたとあります。神の印が押されてるんですよ。で、つまりイエス様が地上に戻って来られてシオンの山に立つその時にももういるということは、彼らはその患難の間ですね、ずっと守られて害を受けることがなかったということがわかる、まあ、これからそうなるわけですけれども、このように彼らは、守られていくわけです。で、具体的にはこの4節、14章4節に、彼らは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖い出されたのであるっていうふうに書いてあります。まあ、具体的には14万4千人の人ですね。具体的にはイスラエルのすべての部族とがありますから、イスラエルの人たちが救われる、世の終わりの時イエス様戻って来られる時に救いが完成するんですけど、救われる初歩初めの人たちとしてこの神の印を、まあ、押されるというふうに書いてあります。このようにして神の裁き、正しい裁きから守られる印ですけれども、まあ、まずは聖書全体の中で、先ほど詩編の講読で見た通り、正しいものは 悪者と共に滅ぼされることはない、守られるんだっていうことがこのテーマが貫かれているわけなんですよね。アブラハムがソドムに裁きを神が下すってことが知ってから、創世記の18章の23節に、あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですかって叫んだんですよ。で、神はもし正しいものが少しでもいるならば、私はその町全体を許すと、まあ、これ交渉を行ったんですね。実際は50人の正しい人がいるかもしれないって言ってね、許すよ町全体。でちょっとこう、いやちょっと、あ、もっと少なかったらやばいなと思ったんでしょうね。こう45人ってやってどんどん下げてて、最後10人まで値引きしたんじゃなくて下げてったわけですよ。そしたらその10人のために町全体を許すと、つまり正しいものがいればそれを滅ぼすことはない、守るよ、まあ、具体的にロトとその、家族ですよね。未婚の娘2人と、あとは妻、まあ、妻は途中でね振り返っちゃったから潮の柱になっちゃいましたけれども、そのようにして守りました。でノアの時代も、ノアは神の恵みに見出されて正しい人であったって書いてあります。そしてその8人ですね、家族の8人が箱舟の中に入るわけですけど、その作りなさいって言った時にタールを塗りなさいって書いてある。今新海、昔はヤニって訳されてましたが、タールを塗りなさいというふうにこの命じられてるんですが、そのタールというのはね、実は贖いとも訳すことができるんです。罪から救われるっていう、そういう意味合いもある言葉なんですよですね。だからやっぱり守られる、水の裁きから守られるわけなんです。そして出エジプトもそうですよね。杉越の祭りにおいても、子羊をほふりなさいと。ね、そして流された血を、取っておいて、この入り口ですね、家の門の、門柱とカモイ。カモイっていうのはこの、混ぜた、上ですね、上の部分ですね。上の部分で、で門柱っていうのはこの、横の部分に、それを、塗りなさい。で、血を見て、御使いが杉去ると、杉越すと。この、長男。ですね、殺されるはずなんですけれども、それは過ぎ越されるわけですよね。このように守られる、裁きから守られます。でですね、デボーションの箇所に私がお願いして、読まれた人多いんじゃないかなと思うんですが、ここの8章の部分で、まあ、おそらく意識している神、ユダヤ人の人が読んだら、まあ、ここを思い出すっていうような箇所があるんですね。でそれがエゼキエルの予言で、エゼキエルの時代、この神様がバビロンによってエルサレムを滅ぼすという理由というのが、もう偶像礼拝っていうのも大きな理由なんですよね。でそれでなんと、こともあろうに神殿の中で盛んに偶像礼拝を行って、忌まわしいことを行っていたことを、この、エゼキエルに神が見せるわけですよ。でそこで神殿の中から裁きを行うと、もう徹底的にどんな人もその裁き、殺していくっていうことを行っていくわけですよ、神様が。その前にですね、この筆を持っているこの人が出てくるんですね。これ見つかりですよね、おそらくね。でこういうふうに命じてですね、エゼキエル書の9章の4節から6節までお読みします。主は彼にこう言われた。都の中、エルサレムの中を行き巡り、ここで行われているすべての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また私が聞いていると、他の者たちは主はこう言われた。この者の後について都の中を行き巡って打ち殺せ。憐れみをかけてはならない。惜しんではならない。年寄りも若い男も若い娘も幼子も女たちも殺して滅ぼせ。しかし印がつけられた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖女から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めたということで、正しい心で今行われていることを嘆き悲しんでいる。 つまり罪を悲しんでいる人たちには印を額につけよと。それ以外の者たちが滅ぼされるわけなんです。打ち殺されるわけです。で、神様は、主は今の時代この働きをご自身の聖霊によって行われています。第二コリントの一章の21節22節を意味します。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、守りということですね、固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと。キリストのうちに固く保っていてくださると。そして確認するかのように、太鼓判を押すかのように、勝因として保証としての御霊をくださったと。御霊によって私たちがキリストのうちにあるという確証が与えられているわけなんですね。パウロは同じ話をエペソ人への手紙でも行いました。1章の13節と14節でこう書いてあります。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためですということでね、福音を聞いたとですね、救いの福音を聞いた人には聖霊が与えられますよということです。救いって何の救いですか？罪からの救いです。神から引き離されるところからの救いだし、またはもっと積極的に言うと神の形に回復されるところの救いですね。この福音がイエス様がその私たちが犯した罪の身代わりになって死なれて血を流して、そして3日目によみがえってくださったというところにあるこの福音を聞いてですよ、そして信じたら聖霊が勝因のようにして与えられましたよってことなんです。で、これが御国を受け継ぐ時の保証になるってこう言ったんです。で、これね、エペソって私も行きました、合計何回行ったかな、3回行ったんですよ。世界遺産です。めちゃめちゃ大きな町っていうことが遺跡を見るだけでも分かりますが、ローマの中で、あの帝国の中で有数の貿易中継都市だったんですね。なのでこの勝因という言葉と保証という言葉が貿易用語でも使われているので、まあ、多分合点がいったと思います。まず勝因というのはハンコ、簡単に言うと貨物に反抗するようなものです。でも日本の反抗ね、いろんなところでこれ反抗の文化あるけど、アメリカってサインだね、反抗文化ないですね。押すんですよね。で、当時はどうしたかっていうと、まず反抗っていうのは印象って言ってるのは遺跡でもよく出てくるんですが、このね、指輪のこのところにこのまさにこの型があるんですよね。で、そして、ロウを垂らして、でちょっと固まりそうになるところでこう押すわけですよ。そして、この型ができて、でそれで形がこのあるわけです。でこれによって、まあ、それぞれ印象が違うので誰のものかが分かるわけです。で、当時エペソはアジア、この東方から、まあ、このどんどん商品が来るわけですよね。そして、ローマの都、ローマですね、まさにローマ帝国の都、都に向かってこのエーゲ海を通ってですね、でコリントを経てですね、でアドリア海の方に行って、でそれでイタリア半島の方に行くわけですよ。港ポテオリっていう港がローマの港町になりますですね。でその 押されたものがですよですね。でこの港、ローマの方の港に着いて、そしてその貨物をですね、これは私たちのものですと、この私のものですと、なんていうの、英語だとクレイムって日本語難しいんだよね、主張するっていうとね、これ私のものだと言うんですよ、所有権を行使するんですよね、ということをするわけですね。もう当たり前の話ですけれども、このよく見るこのことをイエス、このパウロが語った時はですね、エペソの人はすぐ合点がいくわけですよ。聖霊がそうであると、わかりますか皆さん、神の国を受け継ぐという贖いがありますですね。そして聖霊が絶対に生かせるよと、あなたのものにするよと、私、あなたは私のものなんだよということをこの押してくださった。それでこの贖いの時には必ず私はあなたを受け入れるよ、御国の中に入れるよと、所有権を行使してくださる、このもう太鼓判をしてるって感じですね。でですね、今度は保証というのは、直訳は頭金です。頭金、皆さん頭金払ったことあります？うなずいてますね。頭金って分かりますか？大きな買い物するときに、その全てを買わ、一気に払えないじゃないですか。でも絶対にこれは買いますよということを自分の方で保証するわけですよね。でそれを払、違うものに乗り換えたら、その、手付金とも言いますけども、頭金は飛んでっちゃうわけですよ。身の代金って言ってもいいかな、この頭金ね、これね。例えば何がいいかな、車って今いくらぐらいの、ピンからキリまでか、僕知らない、車乗ってないから分かんないんですけど、いくらですか？200万ぐらい、もっと安いのまでね、中古車だったらね、買うですよね。一気に普通買わないですよね。で最初に10万円払いますと、で後で払うからと言って、ちょっと取っといてくださいと。ディーラーとしては、これ取っといて、他の人もどんどん来るわけで、これ欲しいとか、いやダメだよって、他の人で、その時にいや、やっぱりやめましたって言ってきたら、10万円はその人のものになって、その損失を補うことができるわけですよね。それが頭金の役目で、聖霊を神が与えてくださったとこう言われた時ですね、私は絶対にあなたを私のものとするし、神の国を受け継がせるよと、その一部を神の国の後に来るイエス様が戻ってきて目に見える形で確立する神の国の素晴らしさの一部を聖霊が与えてくださるよと、それによって頭金だから、これからもうね、全部支払いしますよと。だから今私たちが喜びであるとか、平安であるとか、愛であるとかですね、祝福、霊的な祝福をいろいろ受けてますが、これらが目に見える形でもう何千倍も何万倍も神が用意しておられるんですが、今教会を通して聖霊を通して私たちが受け取っていて、私たちが救いの喜びを手にして本当に素晴らしいと言ってたら、後に来る神の国はどんなにかすごいことか。パウロは第三の天にまで引き上げられて、言葉に表したらやばい、ね、罰せられてしまうようなものを受けたと。言葉に言い尽くせない境に満ちた喜びと第一ペトロには書いてありますけれども、それを受け取った、これが、この保証という頭金だという意味になります。でこのように聖霊による印を私たちはある意味で押されている、聖霊によって押されているわけなので、この本文にもあるように神のしもべになってるわけですよ。神のしもべって何かって言ったら、自分自身のものはもう自分のものではないということです。神の所有になったということです。第一コリントの6章の19節にこう書いてあります。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を取 払って買い取られたの、これが贖いですね、買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいということで、私たちは自分の体のものは何やってもいいと思ってるじゃないですか。でもそうじゃないよってこう言ってるんですね。やっぱ思っちゃいます、普通に生活したら。いや俺のもんだからね、何やったって構わないじゃん、人に迷惑かけないんだから。けれどもいや違うよ、もう買い取られたんだよ、聖霊が住んでおられるんだから、あなた方は自分の体を持って栄光を表しなさいと。でですね、このように聞くと、なんか堅苦しくきつく聞こえるじゃないですか、クリスチャン生活が。で、まあ、霊的にこう成長するとですね、大人になっていくとですね、だんだん分かってくると思うんですよ。あのね、しもべってある意味で得しちゃうんですよね。自分のもの、自分のものはないですよ。でも主のものは全部ある。めちゃめちゃすごいフランス料理店、高級フランス料理店で皿洗いの仕事してね、しもべで、ね、あれバイトじゃなくてね、お前しもべだよって、でもでこうでの住み込みでって言われてね、全部当てがわれて。でそれ住み込みだって言ってる宿もなんか自分のアパートよりはるかに良くて、ね、で食うものって言ってるのもうあまりにも食いなさいって、でフランス料理で全部豪華みたいなイメージなんですよ。で今私は作り上げたという、まあ、少しもちろん作り上げてフランス料理の部分は作り上げたんですけども、立法の中に興味深い命令があって、この過ぎ越しの食事についてこう書いてあります。出エジプト記の12章の43節なんですが、過ぎ越しに関する掟は次の通りである。異国人は誰もこれに預かってはならない。しかし金で買われた奴隷は誰でもあなたが割礼を施せばこれに預かることができる。寄留者と雇い人はこれに預かってはならないって書いて、寄留者と雇い人は預かっていけないんだって。奴隷は割礼を受ければ預かれるんですよ。わかりました、この違い。奴隷というとなんかね、もう本当に悲惨だって思っちゃうじゃないですか。けれども今を見ると奴隷は主人のものになっているから預かることができるんですよ。むしろ寄留者や雇い人の方は預かってはいけないってこう書いてあるんですよ。というのがさっきのフランス料理の例えの背景なんですね。なので私たちは自分のものは自分のものではなくなるんですが、神のものが自分のものになるんですということで豊かなんですね。ご自分の富で私たちを養ってくださいます。必要を満たしてくださいます。だから私たちもここの黙示録7章に出てくる神のしもべたちと同じように、神によって守られます。具体的にはどういうものから守られるかというと、まずつまずきから守られます。ユダの手紙の1章の24節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方と、ね、つまずくとはね、罪の中に生きて神から離れてしまうということですね。これから主は私たちを守ってくださいます。私たちによって私たちに与えられた御霊が私たちを罪から離れるようにしてくださいました。そして私たちの方もこれユダの手紙を見るとね、自分自身を神の愛のうちに保ちなさいっていう命令があるんです、進めがある。だから私たちがそのね、自動的になるんじゃない、私たちが積極的に神様の愛の中に自分自身を保っていくっていうことが必要、神の愛から離れたようなことから避けていくっていう必要はあるんですよ。あるんだけれども、神が真実な方でつまずきからいろんなものから守ってくださるわけなんですね。 責任を取ってくださいます。で次にね、惑わしから守られます。第一ヨハネの2章の26節27節私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かに教えてもらう必要はありません。その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいと。はい、ですね、受けた注ぎの油があるよということですね。で、誰にも教えてもらう必要がないとまで言っているわけですけれども、これね、偽の教えが、あるわけなんですよね。反キリストの教えって書いてありますが、で、こういろんな惑わしが、ある中でね、このあなた方は大丈夫ですよと、こう言っているわけなんですよね。でこれは本当に安心しますね。で特にね、この第一ヨハネ、前学んだから思い出していただくだけでいいんですが、幼子に対して話してるんですよ。つまりクリスチャンになったばっかりの人たちに、大丈夫だよって、巫女のうちにとどまって、初めに聞いたことを信じていきなさいと、巫女のうちに、イエス様のうちにとどまっていなさいよってこう言ってるんですね。でいろんなこと話すんですよ皆さん。騙す人ってね、めちゃめちゃ知識あんの。何度も私強調します、知識ある人がね、分かってるわけじゃ全然ないの。むしろここでヨハネは言ってるのは、あなたの方が分かってる、あなたが分かってて、彼らは神を知りもしてないよってこう教えてるわけですよですね。守られます、惑わしから。今も惑わしの時代です。悪霊どもが激しく動いてます、働いてますね。しかし守られます。そして次に、神の悪に対する裁きから守られる。これも話しましたが、改めて言いますね。この第一テサロニケの5章の23節24節平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。興味深いのはね、祈ってるんですね。さっきもユダのところを、できる方にって言って、なんていうかな、私たちも責任があるんですよ、ね、この清さの中に生きていくという責任があります。で、祈りもその中にいて責められるところがないようにっていうふうに祈ってもいるんですよ。祈っているんですが、あなた方を召された方は真実ですが、そのようにしてくださいますという確信もあるわけです。これバランスですね。真実だから、じゃあ何やってもいいんだっていうのが人間の論理で、守られ、責められるところないものとして保たれていますように、じゃあ私もうダメなんだ、いけね、保たれてないかもしれないっていうのも人間の論理。皆さんどっち側ですかね。後者の方が多いかもしれない、ちゃんと教会来てるからね、私ダメかもしれないって。なんかこういう時だけだから女っぽくなって、ごめんなさいね。なんかレイちゃん女性差別だなこれな。ごめんなさい。男だってね、でもなんか難しいよね、男のね、あれはね。はい。で、どっちもバランスなんですよ。でも神はね、必ず守ってくださいます。真実な方ですから。で、最後にね、額っていうのを見て考えてみましょう。額に印が押されたんですね。エゼキエルのにね、いた人たち、あそこの神殿にいた人たちもそうだし、今7章もそうでしょ。で、この律法をね、神の言葉を、この手の、ひらに、手のひらにも、そして額にもね、つけて覚えていなさいっていうふうに、この律法には書かれているんですよ。でですね、皆さん有名なのは、今聞くと666のね、あれ有名でしょ。だけどあれはね、あっちは詐欺の方なの。 元ちゃんこっちなの。だからみんなね、詐欺の方ばっかり、嘘の方ばっかり覚えてて、あれは対抗するためにそう言ってる、やってるだけで、元ちゃんはあるわけ。神のものになってるってのがあるわけ。で、手のひら、これやってることで全部こう思い出せるわけでしょ。神のものになっているっていうのが分かるわけですよ。で、額もそうですね。ここにあるから自分は見ているもの、動いていくもの、全部が、この神のものになっていることが分かります。これがね、自分に対する証って言ってもいいです。で、もう一つが、人に対する証もあります。それ何かって言ったら、額についてたら、他の人が分かっちゃうんですよ。ね。分かっちゃうんですよ。イエス様が言われました。マタイの10章の32節、ですから誰でも人々の前で私を認めるなら私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますと。人が見て私はイエス様を私は知ってますよと、ね、こう分かるというものなんだよということです。だから迫害下で隠れキリシタンっていていいと思うんですよ。けれども恐れてですね、そしていつまでも隠しているままにするってこれ非常に危険です。私がバプテスマを受ける人、また受けた人にもうこれはね、まず言ってくださいと。私はクリスチャンになったってイエス様に従っているって周りの人に言ってくださいと。でこれは自分の救いのためにもなるんです。救いっていうのはその本当に信仰が保たれていく、神が守ってくださるんですけど、でなぜかって言ったらね、額につけるようなものなんですよ。でこれ例えをね、このしてこういう例えを言ってくれた人がいて、その人韓国人の人ですね、日本に住んでる韓国人の人で、説教してた時にね、あうまいなと思いましたね。まあ、いつもこう日本のことを愛してる人なので日本を立ててね韓国のを下げる、こういうふうにやっているので、まあ、それをちょっとね置いて背景にして聞いてくださいね。日暮里の駅でこのね東口降りるとねこうエスカレーターあるんですよ。でね一人分のエスカレーターしかないんですね。でねこう階段があるわけです。でそこで京成の人と JR の人、ね、それ勤めてる人はですねここ絶対使わないんですね。エスカレーター階段を使うんですよ。お客さん優先ですよね。自分がその京成であろうが JR であろうが制服を身につけてるわけです。制服を身につけてる限りはそうなんです。で私も経験したことあるんですけれども、韓国のある一番大きなあるいは2番目に大きな航空会社ですね、スチュワーデスさん、今はなんでフライトアテンダントですね。でこの来てるわけですよ。で空港にインチョンの空港あるいは金浦の空港に入ってしばらくしたらフッとやってこうちゃんとねこうやるんですけども、それまではお姉ちゃんなんだよね。もう普通の若いお姉さんなんですよ。で私も見たことあるんです実際。でこれは私今もう一回言います、韓国の人が言ってるからね。でスーツを着てる時には自分は表さないわけですよ。会社を代表してるわけです。キリストを私たちは代表してるんですね。どこに行ってもキリストスーツを着てるわけですよ。制服を着てるわけですね。これがこの印、額にあるんだ。ここの中でどっかに隠してるんじゃなくて、北海道に隠してるんじゃなくて、なんか時々私の奥さんもなんかペタとか全然ついてるのね、この見えちゃうところにあるんですけど、見えるようにしてなきゃいけないわけなんですよね。隠すんじゃなくて見せるんですよ。ね。すいません、ごめんなさい。すいません、気にしちゃってるね。すいません。ということで、神の印を私たちも押されて、ここは14万4千人だからイスラエルの人たちですけれども、同じように神の証印を聖霊によって押されている者たちなんだということですですね。皆さんも、これからね出ていくときにいつも励ましたいのは、皆さん一人一人が宣教師です。宣教師です。ここから使わされて聖霊により頼んで満たされて 世においてキリストを明かしし、神のしもべとして生きていくことになります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの、この御言葉による、この教え、ありがとうございました。聖書はすべて神の霊感によって書かれたもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと。そうすれば本当に神の人が、しっかりと整えられて、その働きをすることができるようになるためだということが書いてあります。本当に主よ、今そのことを本当にさせてくださったことを感謝いたします。聖霊様が一人一人を教えてくださり、その注ぎの油、内にある油をよって良心を通して、また御言葉を思い起こさせてくださることに祈りを通して、どうぞ主よ、一人一人を祝福し、道を守っていてくださいますようにお願いいたします。自分の見るもの、聞くこと、触るもの、どこに行ってるか、全部を導いてくださって守っていてくださいますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。